続きまして本日のメッセージ、聖書箇所はテモテへの手紙第2章16節となっております。第3版改訳聖書では新約の416ページ、新改訳2017年版聖書では新約の428ページとなっております。聖書朗読をおしまいにお願いしまして、その後、神の御言葉である聖書と題しまして、広岡先生よりメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書をお読みいたします。テモテへの手紙第2章16節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。以上です。
改めましておはようございます。今日から3月ということで、3月の第一礼拝もですね、共に皆さんと捧げられることを感謝しております。今日は子どもたちのダンスがとても良かったですね。5人いましたか？全部で5名ですか？はい、5人。はい、とてもよく素晴らしかったなと思います。私が教えた通りに踊ってくれっていうのは冗談ですけれども、とても賜物が豊かで、良いなと思います。それはそうとですね、昨日アメリカによるイスラエルですね、アメリカイスラエルによるイランへの、攻撃ということもありまして、世界情勢に関してはいろんな心配があることですけれども、聖書の語っている通りなのかなと思いつつ、また私たち、ですね、祈りながらまた御言葉に聞いてですね、歩みを定めていきたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、寒さが厳しかったこの一月、そしてなおも寒さが残る中でありますが、あなたによってで支えられ生かされてきた日々であることを改めて実感し感謝を捧げます。またそれぞれにいろんな戦いがあったり試練があったり苦しみがあることもありますけれども、それぞれの思いが今しかし一つの祈りとなって、また一つの賛美となってここで捧げられることを感謝しております。どうぞお一人お一人主が共にいて、あなたの御手を持ってお支えくださいますようにお願いをいたします。またあなたの愛と恵みによって生かされているのであれば、本来語るはずはない言葉を語ってしまったり、あるいは本来するはずがない行いを行ってきたことを今思い起こして、恥じているものであります。あなたの憐れみをもって今日も私たちを捉え直してくださって、あなたのご愛と許しとその恵みにふさわしい歩みを私たちがしていくことができますようにどうぞ導いてください。本当に人間としてこの世界を作っていくこと、また生活を作っていくこと、そこにしかし争いや憎しみがあることを思うときに世界はどうなっていくのだろうと、そんなふうに案じるものでありますけれども、そのような中にあって私たち教会を支えてください。どの教会も主の平安によって生かされ、また平安を告げる歩みを続けていくことができますように導いてください。 互いに助け合い、慰め合い、励まし合う交わりでありますように、どうぞ導いてください。神様、今日の御言葉をありがとうございます。私たちの年間テーマ、教会形成信仰生活の土台である御言葉と掲げています。あなたの御言葉について今日知りたく願います。聖霊様の働きのうちに教えてください。しもべは聞いております。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先月になりますが、教会総会が行われました。私自身にとってはこちらに来て初めての教会総会ということになりました。やっぱり教会によって違うんだなと思いますけれども、分かりやすくですね、テーブルが並べるっていうのは大体そうなんですけど、なるほど、役員さんが全員前に座って、初期の方はこっちに並んで、結構ずらーっとですね、みんなで前に出るんだなって、そんなことも新鮮に感じておりました。ちょっとですね、謝罪会見のような感じもあってですね、そしたら隣に座ってたコンさんがですね、私がささやき狼になって先生にこう語ることをアドバイスしますみたいなことを言ってくださってですね、とてもこう励まされながら、そして緊張もほぐしていただきながらですね、素晴らしい賜物だなと思いますね。緊張とね、やっぱりちょっとリラックスが大事だなと思って、とてもそれも含めて良い機会、そして良い総会だったと思います。その教会総会の中で承認しましたけれども、今年の年間テーマ、週報にもすでに変えて載せてありますが、年間テーマ改めてですね、皆さんもう一度目を留めてくださったらと思います。週報の真ん中の上の方にあります、教会形成信仰生活の土台である御言葉、教会形成信仰生活の土台である御言葉、御言葉というのは神様の言葉だから、私たちは丁寧にそれを御とですね、つけて御言葉というわけですよね。イエス様の足は御足とかですね、そのように御言葉、聖書と言ってもよいわけです。でそれは教会、また一人一人の歩みの土台である、そのことを今年特に覚えたいわけです。で特に、牧師交代を昨年しました。でそういうこともありますので、やはり改めて御言葉をもとに教会の在り方、活動の在り方、それを確認し、また必要があれば話し合って、変える必要があることは変えていく。でもやはり御言葉を私たちは土台、共通認識にしてそのことをしていくわけですよね。でそういう中で、今年は今週のように聖餐式がある週は、年間テーマに関わることを説教でお話ししようかと今考えております。今日はその第1回目となります。そして私たちがその総会の中で日本同盟キリスト教団の信仰告白を共に告白いたしましたが、改めて思い起こすとこうあるわけですね。お手元にあると思いますが、1、旧新約聖書66巻はすべて神の霊感によって記された誤りない神の言葉であって、神の救いのご計画の全体を掲示し、救い主イエス・キリストを表し、救いの道を教える信仰と生活の唯一絶対の規範であると。つまりこの教団の信仰告白は聖書について、私たちがここに持っている聖書について、救いの道を教える信仰と生活の唯一絶対の規範であると、ちょっと難しい言葉も使われていますけれども、聖書は私たちの規範なんだと。 唯一絶対の規範だと。まあ、規範というのは私たちの行動や判断の基準という意味ですね。つまり聖書は私たちの唯一絶対の基準なんだと。言い換えるならば、聖書にはそのような権威がある、権威があるんだということを言っているわけです。じゃあなぜ聖書には権威があるのか、まあ、なぜ聖書は私たちの唯一の絶対の規範なのか。それは聖書はただの本とは違うわけです。聖書には神様の言葉が記されていると私たちは信じているわけです。ではなぜ聖書は神の言葉であると言えるのだろうか。それが今日のテーマです。少し整理しますと、聖書は権威がある、私たちの唯一絶対の規範である、そういう権威があるわけですよね。他の本と違うんだと。それは神の言葉だから違うんだと。じゃあなぜ聖書は神の言葉であると言えるのか、そこがぐらつくとですね、全部がぐらつきます。土台がぐらつくと壁も柱も屋根もぐらつくように、そこがぐらつくと私たちすべてぐらつきますね。ですから、今日限られた時間ではあるんですけれども、なぜ聖書は神の言葉であると言えるのか、とても大事なところですから、そのことをですね、改めて覚えたい、そしてその権威について私たち確認したいと思います。で、子どもたちへのクイズが2つ用意してあります。1つ目、聖書は神の霊感によって書かれたと。聖書は神の霊感によって書かれたとありますが、それは具体的にどういうことでしょうか。神の霊感によって書かれたというのは一体どういうことなのか、詳しく説明しますので聞いててください。2つ目、新約聖書を書いた人たちの共通点は何でしょうか。新約聖書を書いた人たちにはある共通点があります。それは一体何でしょうか。それを考えつつですね、共に今日のテーマを考えていきましょう。それでは、本論のところに入っていきます。さて、先ほどから申し上げていますが、聖書はなぜ神の言葉であると言えるのか。私たち、クリスチャンで当たり前のようにですね、聖書は神様の言葉です、御言葉ですと皆さん言いますよね。でも例えばお友達、家族の方、お知り合いに、本当に神の言葉なのって聞かれたらですね、皆さんどんなふうに説明なさいますか。何を根拠にですね、そう説明するでしょうか。聖書をよく見てみるとですね、創世記だけじゃなくて、そういう歴史的な記録だけじゃなくてですね、詩もあるし、いろんな記録、歴史的な記録もあるし、格言のようなものもありますし、予言もありますよね。人間が、人間の祈りなんて、詩篇なんて特にそうですよね、人間の言葉で祈っている言葉、でもそれも神の言葉なんですね。人間が祈っている言葉なのに、どうしてそれが神の言葉であると言えるのか。なかなかそう聞かれるとですね、答えに困っちゃうんじゃないかなと思います。じゃあなぜ聖書は神の言葉だと言えるんでしょうか。で、まず何よりも聖書自体がそのように証言しているからなんですね。聖書自身がこれは神の言葉だと、聖書自体がそう言ってるからなんです。それまず1つ目、大事なポイントですね。それを聖書の自己証言と言ったりします。覚えなくても結構ですが、聖書の自己証言で、今日お読みいただいた第2テモテ3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益ですと。ここにはっきり書いてます。聖書はすべて神の霊感による。 聖書というのはそういう意味で普通の本じゃないんだと、すべて神の霊感によって書かれていますと。で、まあ、私も自己紹介するときに、まあ、私は廣岡拓郎と言います、今室蘭グロリアチャペルで牧師をしていますと、まあ、そう自分を紹介するわけですが、まあ、まずその人自身が明らかにしなければ何も始まらないわけですよね。またその張本人が何と言ってるかはすごい重要ですよね。まずはで、聖書はその意味でこれは神の霊感によるものだと、聖書自体がそのように私たちに説明しているわけです。これは神の霊感によるものなんですよと、そう私たちに語っているわけです。じゃあ聖書はすべて神の霊感によるとは具体的にどういうことなのか、まあ、そこですよね。なんか霊感って言われるといろいろこう想像しちゃいますよね。で、これクイズの一つ目の答えですが、神の霊感によるというのは、これは神様に選ばれた人たちが聖霊の働きによって神様の御心を書き記したということです。もう一度言います。すべて神の霊感によるというのはですね、これは神様に選ばれた人たちが聖霊、つまり神の霊の働きによって神様の御心、神様のお心、神様が言おうとしていること、それを書き記したということです。まあ、ですから、まあ、よくある勘違いというかですね、イエス様が筆を持って書いたんじゃないかとかですね、それは間違いですよね。もちろんね、もちろん神様自身が何かこう筆を持って書いたというわけではないわけです。また、まあ、神様に選ばれた人たちが書いたと私今言いましたけれども、で、神の霊感によって聖霊によってその働きの中で選ばれた人たちが筆を取って書いたんだと。ただ霊感という言葉にですね、皆さんちょっと誤解がないようにと思いますが、別にその書く人がなんかこうトランス状態になるとかですね、あの意識失ってですね、こうなんかコナンに出てくるあのあの警部さんのようにこう意識失ってですね、あの手が勝手にとかではなくてですね、それぞれの聖書記者たちの理性はちゃんと保たれているわけです。そしてその人の人格や文章の癖や、さらには時代背景や文化などの影響も受けながら聖書は記されているわけですよね。まあ、皆さんそれはよくご存知だと思います。で、普段は私たち今マルコの福音書っていうのを読んでますけれども、マルコにも癖があるんですよ。マルコの癖っていうのがあるんですよね。あのマルコの福音書をよく見るとですね、マルコすぐにっていう言葉をよく使うんですよ。するとすぐに、すぐにって。で、それやっぱマルコの癖なんですよね。で、霊感されている神様によって書かれているわけなんですが、その意味では聖書記者たちの癖もそこにはこう味としてこう残っているわけですよね。あるいはルカの福音書、ルカという人は私は綿密にこう調べ上げて書きましたとかですね、もう緻密にこうよく調べて書きましたみたいなですね、まあ、いろんな資料に当たりながらいろんな人の声を聞いてですね書いたとか、まあ、いろんな特徴があるわけです。で、それはやはりその人の人格や癖や時代背景、文化などの影響があるということです。ですから私たちが聖書を読むときも、書かれたその時代背景とか文脈とかですね、歴史的な背景を無視して読むということはふさわしくない。ちゃんとそれも考慮して私たちは読む必要があるわけですね。だから牧師はメッセージをこうするときに歴史的な背景を調べ、どういう文脈でこれが語られているかを調べるわけです。 で、それを理解した上で、じゃあそれは当時どういう意味を持っていたのか、じゃあ今日それをどう適用できるのか、まあ、そういうこともやっぱり私たちはこう考えなければいけないわけなんです。で、ちなみに聖書の執筆に関わった人の人数、まあ、先ほどから神が選ばれた人、霊感によってと言っていますけれども、聖書の執筆に関わった人数全部で何人いるか皆さんご存知ですか？で、これ旧約や聖書と新約聖書を合わせると約40名と言われています。約40名、預言者や王様、学者、医者、さらに漁師、お魚を取る漁師ですね、あるいは税務署の職員もいました。まあ、酒税人ですけれども、40名が執筆に関わっています。そして聖書の一番古い部分は今から3500年前に書かれたと一応されています。定説では3500年前に一番古い部分が書かれた。一方、一番新しい部分は、まあ、黙示録ですけれども1900年前に書かれています。つまりこの一冊の聖書が完成するまでに1600年かかっているわけです。ちょっと今日授業みたいですいませんけれどなんかこういつもとちょっと雰囲気が違うかもしれませんけど、1600年なんですよ。初めから終わりまでがこう一冊にこう、ね、完成する、全部が揃うまで1600年もかかって書き上げられたことになります。40人約関わって、また1600年かかってできたものがこの聖書でも、それでいてどうでしょうか、聖書の内容は一貫しているわけですね。統一性がある。それはやはり真の著者は神ご自身だからです。やはり神の霊感によって書かれたのはそういう意味ですね。神ご自身が真の著者である。だからこそ40人いろんな人が関わってるし、1600年かかったけれども、統一性、見事な統一性があるわけなんです。苫小牧教会の福音教会の水草先生が、まあ、こんな面白い例えをしています。ディズニーランドに例えれば、ウォルト・ディズニーが聖霊にあたり、さまざまな施設を建てた大工さんたちが聖書記者にあたります。ディズニーランドを作ったのは誰と聞かれたら、大工さんではなくウォルト・ディズニーと答えるでしょう。あ、なるほどとですね、まあ、もちろんルカ、マルコ、まあ、パウロも含めてモーセ、いろんな人が聖書を書いているわけですが、まあ、今の例えで言うとですね、でもディズニー作ったのはディズニーだよね、大工さん、もちろん大工さんも書いて作ってますけれども、まあでもディズニー、ウォルト・ディズニーだよね。まあ、それと同じように、聖書の究極のというか唯一の記者といえば、まあ、それは神ご自身である。神の霊感によって書かれたものだから、まあ、そんなふうに私たちは理解しているわけです。まあ、よろしいでしょうか。それが神の霊感によって書かれた聖書ですね。不思議な書物です。まあ、実に不思議な書物です。まあ、しかし見事な統一性があるわけですよね。そしてさらにもう少し踏み込んで考えましょう。すべて神の霊感によるというわけですから、すべて神の霊感によるということですから、聖書の一語一語にまで神様が働かれたということでもあります。聖書のこの一つ一つの言葉に神の霊感があるということですね。霊感された書物であるということですね。一語一語に。で、皆さん、イエス様はこうおっしゃっている箇所があるのを覚えていますか？マタイ5章18節です。イエス様はこうおっしゃった、誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで 律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。イエス様は律法の一点一角も決して消え去ることはありませんとおっしゃった。で、律法っていうのはつまり旧約聖書のことですが、イエス様にとって旧約聖書は一点一角、まあ、つまり一つの点も一つの、まあ、角とかですね、漢字で言うと角とか線とか、それに至るまでイエス様にとって旧約聖書は権威ある言葉だった。一点一角ってそういう意味ですね。もうすべて、文字通りすべてが権威ある神の言葉なんだと。だから私たち創世記からヨハネの黙示録までそのように理解しなければいけないわけです。となると聖書はどの箇所も大切に読むべきです。そうですよね。神様の権威によって書かれたもので私たちに与えられ、しかもそれが一点一角まで霊感されている神の言葉とするならば、私たちはどの箇所であっても大切に読むべきですよね。特定の箇所や特定の御言葉を選好みするような読み方は、それは正しい読み方ではありません。いや、もちろん特にこの御言葉思い入れがある、特にこれっていうのは別に問題、何も問題ないですが、でもやっぱりクリスチャンはですね、聖書全体を読むことを心がけていかなければならないわけですね。なぜならば全て神様の権威によって与えられているものだからです。まあ、ですからね、回転寿司のような自分の好きなマグロサーモンでもこれやめとこうとかですね、回転寿司的な読み方良くないですね。あなたは愛されているとか許されている、まあもちろんそういう箇所私も好きですけれども、でもそこばっかり食べているとですね、見ているとですね、やっぱ信仰のバランスが偏ってしまいますね。サーモンとマグロばっかり食べたらですね偏りますよね。喉乾きそうですけれども、ですから小肌や縁側も食べましょうと意外と美味しいよと、まあ、御言葉は聖書の中でもこう食べ物に例えられるわけですけれども、やっぱちゃんとね、より好みしないで、えり好みしないでこう食べましょうと。そうじゃないと骨のある健全な信仰は養われないんです。そうですね。そういう意味で1月2月の聖書箇所はですね、民数記でした。まあ読みにくいですよね、民数記。まあ基本的に読みにくいところだなと思います。小肌みたいな箇所かもしれませんね。まあ人口調査とか出てきてですね、なんでユダヤ人の人口を今知らなきゃいけないんだろうとか思いながらこう読むわけですよね。ちょっとこう辛くなってきます。でもこれも権威ある霊感された神の御言葉なんだと。そして実際よく読んで、まあ、私は御言葉の光という解説を使ってもいますが、解説も見てみると、そこからその日の自分へのメッセージがやっぱちゃんと聞こえてくるんですよね。すごいなと思いますけれども、やっぱりその箇所からも、人口調査の箇所でもですね、あるんですよメッセージが。で、他の箇所ではやっぱりこういうことにはならないだろうなというメッセージがですね、やっぱ伝わってくるんです。神様からのメッセージ、語りかけが。今まであまり馴染みがなかった箇所がある日大切な意味を持つようになるとか、まあ、それ嬉しいことですね。まあ、そんなふうに私たち権威ある御言葉の恵み、力をいただきたいですね。さて、このように御言葉には権威がある、すべて霊感されている、 聖書66巻創世記から黙示録まで権威ある御言葉である。となると私たちはどれも感謝して受け取っていく、味わっていく、まあ、ぜひ皆さんそういう聖書の読み方をですね大事にしていただきたい、まあ、そんなふうに思うわけです。さて、まあ、ここまで第二テモテの3章16節の御言葉を手がかりにしながら、聖書は権威ある神の御言葉であるとお話ししてきました。ここまで第二テモテの御言葉に基づいて神の霊感ということに注目して、その権威について確認してきました。ただ鋭い方はここであることに気がついたのではないでしょうか。このテモテですね、あ、水ではなくてですねこのって言ったら皆さん一気にこっちをあのテモテの御言葉の方ですけど、テモテの御言葉を読んだ時に、まあ、鋭い人はあることに気がつかられると思います。この第二テモテ3章16節が言う聖書というのはですね、基本的に旧約聖書を指しているわけです。そうですよね。だって、ね、テモテがこれを書いた時はまだ新約聖書なかったわけですから、福音書もできてないわけですから。ですからテモテがここで言っているのは旧約聖書のことなんです。でそうなると、じゃあ新約聖書はどうなんだろうと急にこう不安になるわけじゃないんですけど、疑問が浮かんでくるわけですよね。じゃあ新約聖書って一体何みたいなですね、新約聖書は霊感されてないのとかですね、そういう疑問出てきますよね。どうですか、私だけじゃないと思います。新約聖書って一体何者なのみたいなですね。じゃあ新約聖書は神の霊感によって書かれた神の言葉であると言えるんでしょうか。新約聖書にはそういう権威はちゃんとあるんでしょうか。安心してください、ありますんで安心してくださいね。でそれを知るために、旧約と新約の関係を確認したいと思うんです。旧約聖書と新約聖書、そもそもこれ一体何なんだということですよね。で新約聖書とは一体何なんだということを私たちまず確認しなければいけない。でそこで思い出したいのは5章、マタイの5章17節のイエス様の御言葉です。いいですか、旧約聖書と新約聖書、これ一体何なんだと、特に新約聖書って一体何なんだと、マタイ5章17節でイエス様こうおっしゃった。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。ここで律法や預言者とあるのは、これもやはり旧約聖書のことです。律法や預言者っていうのは旧約聖書のことです。この通りイエス様はご自分は旧約聖書が予言したことを成就させるために来たんだと、私はそのために来たんだと宣言された。いいですか、イエス様は旧約聖書の予言を成就させるために私は来たんだとここでおっしゃったわけです。つまりイエス様は旧約と新約は別物、バラバラのものではなくて一つのものなんだと。神様の啓示はご自分において完成するんだと主張されたわけですね。それが旧約聖書と新約聖書の関係です。旧約聖書はメシア、キリストについての予言を語っています。でその予言の答えとして現れたのが新約のイエス様です。それが旧約と新約の、まあ、簡単に言うと関係ですね。いいですか、旧約聖書はメシアについて、 予言している。そして新約聖書はその実現、イエス様について、イエス様においてそれが実現した。旧約と新約というのはそういうものなんです。ですから皆さん、新約聖書をお開きになるとですね、確かに旧約の予言がどのようにイエス様によって成就したかが記されているわけですね、新約聖書というのは。ただ旧約聖書と全く別物じゃないんですよ。むしろ旧約聖書の答え合わせですよね。旧約聖書が予言していたものがイエス様によって新約の時代どう実現したか、そういう視点で書かれているわけです。だからマタイもマルコもそうですけれども、あ、旧約のあの予言はイエス様によって具体的にこう成就したんだと。で、簡単に言えば福音書を見るとイエス様の教えと御業が具体的に記録されているわけです。で、イエス様のその御業とか教えっていうのは旧約聖書を受けてのものですよね。なんか勝手にっていうか、イエス様はなんかいきなり突拍子もないことを始めたわけじゃないわけですよね。やはり旧約聖書の答え合わせのようにイエス様は行動なさったわけです。で、それを福音書が、新約聖書の福音書が記録しているわけです。そしてパウロたちが書いた手紙というのも新約聖書にありますね。まあ、今日はテモテの手紙、テモテへの手紙という、新約聖書には手紙というタイトルもあります。で、この手紙もやはりイエス様のその御業とかですね、イエス様によって成就した神様の計画を、まあ、説明しているわけですよね。手紙っていうのはイエス様がしたことや神様の計画の全体像を説明しているのが手紙ですよね。だから教会はこうしていきましょうとか、教会はこのように歩みましょうとか、まあ、そういう話にもなっていくわけですね。新約聖書はそういうものなんです。旧約を受けての新約なんです。そして新約聖書はそのような視点で、そういう内容で書かれていますから、新約聖書を書いたのは基本的にイエス様と直接会ったことのある人たちに限られています。これクイズの2つ目の答えですが、新約聖書の書いた人たちの共通点では何かというとですね、イエス様と直接会ったことがある人たちが新約聖書を書いているわけです。新約聖書においてこれは神の言葉であるとされた基準は、その書いた著者がイエス・キリストに直接会ったかどうかという点が、まあ、大きな鍵となりました。キリスト中心ですから、新約聖書もやはりですね、キリストから直接教えを聞いた、キリストと直接会ったことがある、まあ、そういう人じゃないと新約聖書に認められないわけですよね。まあ、これは難しい言葉で、聖書の使徒性と言います。聖書の使徒性、まあ、使徒はあの使徒ですね。ですからパウロも復活のキリストに直接お会いしていますし、マルコはペテロの通訳でした。で、ルカは直接イエス様と会ってはいないんですが、パウロと伝道旅行を共にしてパウロから聞いたことをまとめているわけです。基本的にやはりイエス様にお会いした使徒からですね、まあ、直接聞いたことが書かれたか、まあ、それもまあ基準となっているわけですけれども、まあ、そういう使徒性が大事だったわけですね、新約聖書においては。これが新約聖書が新約聖書たる理由。そしてイエス様はさらに弟子たちに対してこうおっしゃっています。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。やはりここでも霊感があるわけですね。イエス様おっしゃった聖霊が すべてをあなた方に教え、あなた方に思い起こさせてくださると、これ使徒たち、弟子たちに言ったわけですね。ですから使徒たちもその意味で霊感されて、聖霊によって霊感されて、それぞれ福音書や手紙を書いたわけです。まあ、少々回りくどい説明をしているかもしれませんけれども、新約聖書もやはり権威ある神の霊感によるものなんです。それはまずイエス・キリストについて書かれているというのが一つですね。そしてそれを書いたのはイエス・キリストと直接基本的に会った人たちである。でさらにイエス様がおっしゃったように、イエス様はこの使徒たち弟子たちに御霊によって聖霊によって全てのことを教え思い起こさせるとおっしゃった。つまり霊感があったわけです。ですから新約聖書も霊感されていると言えるわけですね。旧約聖書を一点一角に至るまで霊感なさった神様ですから、新約聖書も同じように霊感なさったというのはですね、まあごく自然の考え方であると言えると思いますね。まあ、ですからこのように旧約聖書新約聖書ともに神の霊感によって書かれた神の権威ある書物であるということができます。まあ、少し分かりにくい説明があればですね、また読み直していただけたらと思いますし、質問してくださっても結構ですし、まあ、補修をしても構いませんしまあでもとても大事なところです。考え出すと本当に大事なところですので、まあ、今日ですねちょっと硬いなと思いながらも、今日はまずこのことを確認したいなと思ってお話をしています。そして、まあ、このように聖書自身がこれは神の霊感によるよと聖書自身がこう言ってるわけですよね。聖書自身が、じゃあ聖書以外は証拠ないのかと、つまり私がですね室蘭グロリアチャペルの牧師ですと、それは私が言ってるだけといえばそうなんですよね。じゃあそれを証拠は一体何なのか、まあ、聖書も自分でこれは神の霊感ですって言ってるだけ、まあ、そうも言えるわけですよね。じゃあ客観的な証拠はないのかと、まあ、それいろいろあるんです。聖書の信頼たるものであるということですね。例えば先ほど言ったように聖書は数千年の歴史を超えて約40人の人によって記されている、まあ、それは確かですね。客観的に分かることです。でもそれの内容にはキリストについて一貫して記されているとかですね、まあ、こんな書物他にないわけですよ。世界中どこ探してもですね。で考古学とか年代とかこういろいろ調べたって、まあ、大体この辺のことはこう相違がないわけで、まあ、こんな書物他にないでしょっていうのがですね言えるわけですよね。あるいはバビロン捕囚など私たちが世界史の授業で知るようなことについても事細かに聖書に書かれていたり、あるいはキリスト教のアンチの学者であってもキリスト教大嫌いなですねキリスト教知ら信じてない学者であってもですねキリストの存在そのものを否定する人なんていないんですよ。まあ、そういう議論はヨーロッパとかで無神論者がこうね議論を戦わせたりするわけですけれども、でもキリストがいなかったっていう学者誰もいないんですよ。キリストは存在しているっていうのはもうこれはもう前提なんです。あるいは予言は成就しているっていうのも一つの証拠ですよね。キリストの誕生やバビロン捕囚の予言、また今から2000年前にいやこれから教会の時代だと、もう世界中に福音が広がって世界中に教会ができる、世界中にクリスチャンがこう洗礼を受けて誕生するんだと2000年前に語られたことが今どうですか。実際に起こってますよね。室蘭のこういう場所でもですね集まってクリスチャンで集まっているわけですから、あ聖書言っている通りだなとですね、こんな書物ないですよ他にね。ただそうは言ってもですね 何より大事なのはやっぱり聖書自身がどう言ってるかなんです。結局はそういう証拠がありますとか、最近なんかノアの箱舟が何とか山で発見されましたとかですね、まあ、確かにそれは大事な情報かもしれませんが、でも私たち一番寄って立つところはやっぱり聖書自体がこれは神の言葉だと言っている、まあ、それこそが一番重要な証拠なんですね。で、先ほどの水草先生がこういう文章を書かれています。聖書が思考の物差しである以上、聖書を測る物差しは聖書自体の他にありえない。したがって聖書の自己証言に基づいて聖書の真理性を考えることが、聖書を誤りなき神の言葉と信じる者にふさわしいのです。水草先生ですね。まあ、さすが、まあ、先生学者でもあるので、少しこう、私流にこう噛み砕いて言うとですね、まあ、聖書を物差しとして例えるならば、まあ、聖書が一番正確な物差しなわけですよ。なぜなら神の言葉だから、神の権威ある神の言葉だから、聖書が何よりも本物で、聖書自体が一番正確な物差しなわけですよ。で、それを他の物差しで測ろうとしても、まあ、意味ないんですよね。なぜなら聖書が一番権威があるからなんですよ。他のもので測り直しても意味ないんです。それはお分かりですよね、皆さんね。だから一番正しいものを測るってことはですね、これはまあある意味こう難しいというかですね、ことなんですよね。これ自体が一番絶対のものだから、だから私たちは聖書自身を信じる、まあ、いろんなさっき言ったようなですね、聖書はこんなすごいことがある、それはもう事実ですとかいろいろ私言いましたけども、一番大事なのは聖書自身が何を語っているかを大事に私はしたいわけですね。そして合わせてそこには聖霊の保証が働く。私たちには聖霊が与えられているわけです。イエス様を信じているということは聖霊が与えられて、で、聖霊がそのことをさらに私たちに保証して太鼓判をしてくれてるわけですよね。聖書の御言葉はこれが神の言葉であると信じさせてくれている。だから私たちはそこを信じて、聖書の証言と御霊のこの何て言うんでしょうね、証言を信じて、聖書は神の言葉である、まあ、その権威に私たちは立つわけです。時間が来ていますのでまとめに入りたいと思います。で、最後に、まあ、このように聖書は権威があるんだと、神の言葉なんだと、ですから私たちは次のように聖書と向き合うことが望ましいでしょう。まあ、先ほども少し語りましたが、最後に合わせてもう一度語りたいと思います。まず私たちは神様の御言葉に対するへりくだりが必要です。これは神の言葉だから、私たちはへりくだらなければいけない。私のお心よりも主の御心を優先しなければいけません。ね、聖書を読むときになんかこう自分のお心が先に立ってですね、私のお心が先に立ってですね、主の御心よりももう自分が勝っちゃう、それはへりくだっていないですよね。権威ある神の言葉だから、主の御心を私たち求める。自分たちの思い込みとか先入観も脇に置いて、やっぱり神様が伝えようとしておられることを聞き取る、それが大事です。それが権威ある御言葉への向き合い方。そして2つ目、聖霊の導きが大事。霊感されて書かれた聖書ですから、読む時も御霊の働きによって理解される。御霊の働きがなければ本当の意味で理解されない、それが聖書です。しかも相手は無限の神様です。私たち人間は永遠の昔から存在していたわけではありませんし、知恵や知識、いろんな面で全てを完全に把握できるわけはありません。宇宙の成り立ちとかですね、人間とはどうやって作られたのかとか、生きる意味は何なのかとかですね、やっぱり神様から聞かなきゃいけない。私たち 限界があることを自分でよく知っていますよね。でも語ってくださるのは無限の神様ですから、やっぱりへりくだって御霊の力によって聞き取らなければいけない。また心を開いて聞かなければいけませんね。心を開く。神様ご自身は私たちに心を開いておられます。神様はご自分のことを私たちに証しして伝えたいと願っておられます。神ご自身について、救いについて、皆さんに対する愛について、皆さん一人一人に対する計画について、どう生きていけばいいのか、あるいは教会をどう立ち上げていけばいいのか、神様はいろんなことを教えてくださろうと今日も待っておられます。ですから私たちも心を開かなければいけません。こんなふうに40人教会に集まってもですね、心を開かなければ相手のことなんて知れませんよね。気づいたら5年10年経ってるなんてことはですね、まあ寂しいですけど、私たち人間そういうことありえるわけですよね。それは心を開いてないからなんですよ。ですから神様に対しても心を開かないと聞こえてくる言葉が聞こえてこないし、受け止めるべきことが受け止められない。でも私たちやっぱり心を閉ざしやすい、あるいはですね、先入観、自分のお心がある、まあ、だからこそ祈りながらですね、心を神様に開けるように、そのことも祈りながら求めていく。そしてさっきも言いましたが、回転寿司ではない、出された寿司は全部食べる襟好みしないでですね、まあ、先ほどのように聖書全体を読んでいくことを心がける。いやでも全体読むのは大変ですよ、本当に。レビ記、民数記とかですね、まあ、大体レビ記あたりでですね、つまずいてですね、創世記に戻って、創世記何回読んでんだっていうね、あの感じになったりするわけですよね。また初めに神話から始まってですね、また初めかと言ってですね。で、本当それ、ある意味大変なんです。私もそうです。ですから、励まし合って、そして、まあ、ディボーションガイドとか解説、御言葉の光、いつも大原さん言ってくれてますから、皆さん御言葉の一人どうですかってですね、まあ、そういうのを使うのもぜひ検討してみてください。私も使ってます。まあ、そういうことで、あ、小肌もうまいじゃないかと、そんなふうにですね、民数記を味わっているわけですよね。はい、私たちは洗礼を受けた直後とか、あるいは御言葉の光を読み始めた時とか、あるいは夏のバイブルキャンプから帰ってきた時とか、まあ、心が燃えていますから、まあ、熱い気持ちで聖書を読もうとやるわけですね。でもその勢いだけだと、まあ、やがてなくなっちゃうかもしれません。あるいは毎日何とか読んでいる、でもただのルーティンのようにこなしている、それでは神様を知る喜びとか、罪を示されることの痛みと、また恵みと、あるいは恵みによって変えられる、そういう経験をですね、していないとするならば、たとえ毎日聖書を読んでいたとしてもですね、もったいない。本当の意味で読んだことにならないですよね。ですから私たちは本当に神様を信頼して、期待して、心を開いて、御言葉と祈りによる交わりを求めていくんです。で、そのような姿勢で臨むときに、その交わりは豊かにされていくでしょう。何度も言いますが、神様は心を開いて待っておられる。あとは私たちの姿勢です。私たちがその扉を開けるかどうかです。開けるのは私たちの仕事ですね。私たちの役割です。でも開けたら神様が必ず開いて待っててくださいます。長くなりましたが、まあ、こういう信仰の営みが、それぞれの信仰の成長、そして御言葉を土台とした教会形成につながっていくんだと。御言葉の権威に私たちは立ち、それにへりくだってですね、歩んでいきましょう。今日は賛美を持ってこのまま応答したいと思います。賛美を通してですね、御言葉に応答していきましょう。